皆さんおはようございます。
おはようございます。
新学期最初の日曜日をお休みに、皆さんと共に迎えることができることをありがとうございます。昨日までティーンズのキャンプがありまして、2年間空いていたので3年ぶりのティーンズのキャンプでした。中学生の子たちはほとんど初めて参加、そして高校生の子たちも、3年ぶりの開催ということで、とてもこうキラキラした表情で、御言葉をしっかり聞こうとし、そして友との語らい、賛美をしているところのですね、とても時間がとても印象的でした。本当にこうキャンプの素晴らしさ、福音交流会のいいところがすごく出ていて、ああこうやって本当に若い時から信仰を持つことの良さ、そして聖書に触れることの良さをすごく感じさせられたわけです。月の最初に行われる生産式、今日もこの後に用意しておりますけれども、それは十字架にかかる前の晩に主イエス様が弟子たちと最後の晩餐を取られた、あの場面を彷彿させる教会の大切な儀式の一つです。レオナルド・ダ・ヴィンチの絵で、有名なだけに、その情景が思い浮かぶ方も多いと思われます。一つの食卓でパンを食べる、実際には椅子のついたそのテーブルに座っていたというよりは、もしかしたら寝転がって食べていたのかもしれませんけれども、それにしてもあの光景は非常に印象的です。ただの記念行事ではないんです。それをただずっと2000年間記念として行ってきただけじゃない、むしろ後の時代まで守り行うようにと命じられた聖なる儀式です。これは覚えなくても結構ですけれども、カトリックの教会では7つの儀式というものがあるんですけれども、プロテスタントはたった2つの儀式、すなわち皆さんが受けられた洗礼式とこの聖餐です。教会によっては毎週取り行っている教会もあるし、また年に数回季節のたびに行っている教会もある。私たちのように月に1回、最初の月に行っている教会もとても多いと思います。いずれにせよ後の時代まで守りを行うようにと言われた聖餐式は教会にとってとても大切な意味合いがあります。十字架にかかられる前の晩、夕食の後主イエス様はおもむろにパンを取り、これは体ですと、これは私の体ですと言って皆に配り、これは私の契約の地ですと言って杯を皆に回しました。私を覚えてこれを行えという言葉に従って聖餐式は今でも忠実に再現されています。パンがどういう形をしていたのか、そしてその頃は本当にこのブドウ酒を使われていた、その違いはありますけれども、しかしこの聖餐式、パンとブドウ液の生産式は今でも忠実になされている。ところが一番最初、公園にも最初の生産に預かることができた十二弟子たちでさえも一枚岩ではなかったことをご存知でしょうか。十二弟子たちの中には反目し合う者があり、敵対する者があり、教会の中には大きな問題が抱えていた、十二使徒の中にも問題が抱えていたんです。しかもテキストをよく見られたらいいと思いますが、その席には12人ですから、そのすぐ後にイエス様を裏切るイスカリオテのユダもその席に座ってパンとブドウ液を受け取っていた。イエス様はそのこと知っていましたけれども、しかしそれを彼にも分け与えられた。他の11弟子に関しても同じです。また他の弟子たちも その席で誰が一番偉いかと議論しちゃう。俺の方が最初からイエス様に従ってたぞ、いや私の方が一生懸命イエス様に従っていた、貢献はたくさんしていた、まあ、そのようなですね、人間臭い争いをこの十字架にかかる前の晩にも行っていた。一体3年間の訓導、3年間イエス様が受けてきた訓練は何だったんだろうかと思ってしまうほど教会の中が乱れていたのです。イエス様が十字架にかかられ、そして蘇られた後、まあ、地上を離れて天に昇られました。でこの天に昇られた後、残った弟子たちは、まあ、1人加えてマッテアが加えられましたけれども、この十二弟子たちは特にこの聖餐を大事に守りました。おととしの、年間標語でも使われていた使徒の働きの2章の42節、彼らはいつも使徒たちの教えを守り、交わりを持ち、パンを裂き、祈りをしていたと書かれています。この交わりは毎週行われ、そしてその主イエスを信じる者たちだけがその集まりに参加することが許された。その会合を開けば、その集まるたびに彼らはパンを裂き、食事の交わりをしていましたが、その交わりに加わりたいという人が次々と起こされ、ますます教会が増え広がっていったわけです。使徒の働きの中に書かれていることは、あらすじは皆さんもご存知だと思います。最初はエルサレムの始まった小さな教会、120人ぐらいでしょうか、本当に小さな集まりの教会がやがて知らされるとともに、サマリアでも行われるようになり、世界中の各地で教会が誕生するようになりました。今では世界中の賛美の中にもありますけども、島々に至るまで福音が述べ伝えられ、主の教会が立て上げられている。素晴らしいことです。しかしその反面、主の教会の中にはたびたび問題が起こるようになりました。ことの発端は食事です。つまりこれはどちらかというと聖餐式というよりは愛参会のこと。前任牧師も愛参会と聖餐式のそのタイアップのことをお話ししていたと思いますが、まさにこの食事の問題で問題が起こった。長らく主の教会が大事に守ってきたことです。教会の愛参会、愛する食事の会、これはまあそれは一種の教会文化でありますけれども、その席では身分の格差はなく同じ食べ物を食し、そういう意味では金持ちも貧しい人も男も女も若い者も年老いた者も、あるいはその時代で言うならば奴隷の立場にいる人も、そして奴隷の主人も、まあそういう意味ではその社会的な身分を全部ひっくり返してですね、みんな同じ場所で食事をしていた。和やかに食事を囲んでいたわけです。しかし次第に教会の中にも自己中心の風が吹き荒れるようになります。残念なことです。他の人のことを顧みず自分のことしか考えない人が現れ、食事時になると我先に自分の弁当を済ませ、それを横目に食べ物を持っていないひもじい思いをしている人がいる。だから持っている人は自分の中でたーっと食べてですね、 持ってこれない人のことを見ようとしなかったんですよね。さらにはコリントの教会の背景でありますけれども、酒を飲んで酔っ払っている者までいる。まあこれは今の時代では考えられないことでしょうけれども、当時のギリシャ社会では普通のことだったのでしょう。何が問題なのかお分かりでしょうか。自分の弁当を食べたことの問題でしょうか。それとも教会の中で酒を飲んだことでしょうか。そうではないんです。神の教会を軽んじていたことが問題だったんです。同じところに集まっている教会の信徒たちが同じところに集まって主の前にいるにもかかわらず、我先に自分の食事を済ませる自己中心さ、隣に空腹な人、お腹が減っている人がいるにもかかわらず気遣うことをしない無神経さ、毎週食事があるということはその食事を準備する奉仕する人がいるんですけれども、その人に対する思いやりの不足さ、こういったものが神の教会を軽んじている行為なんです。そういうつもりはない、ただただ気がつかないだけのことなのかもしれないけど、そのつもりがないことが神の教会を軽んじている。主の晩餐を食べるために集まった信者たちが神の食卓を汚し、神の教会に泥を塗っている。パウロは怒ってますよ。それはとんでもないことだ。私たちにはその怒りがなかなかわからないんだけども、パウロはすごく怒っている。これは主の教会を泥を塗、そして神の食卓を汚す行為だと言っている。実は聖餐式で読まれる序文はそこから始まっているんです。聖餐式の話と愛参会の話、何が関係性があるんだろうって思われるかもしれませんけれども、その後で有名な、時々私も読みますけど、ふさわしくないままでパンを食べ主の杯を飲むものがあればっていうくだりにつながるわけなんですよね。なんでふさわしくないままでパンを食べ主の杯を飲むものがあればっていう問いかけがあるんだろうって思った方もいるかと思いますけれども、それは主の体と血に対して罪を犯すことになる。身体をわきまえないで飲み食いするならば、その飲み食いが自分を裁くことになるという言葉が続いているのです。そんなつもりじゃない、そんなこと考えたことない、ただただ自分がそう思ったから、それが良かれと思ったから、これが神様の御前であるという前提を忘れて教会の中で愛の交わりを汚し、自己中心な考えをやめない、そこに大きな問題があったんです。つまり何かしたから問題、これが問題というのではなく、神様の教会であるはずの群れが自己中心な群れになっていたということなんです。これがコリント教会の背景です。実際にコリントの教会は問題の多い教会でした。今日はその一部しかお話しすることができませんけれども、まあみんなが、特にこのコリントの教会のこの食事の問題、まあ今のクリスチャンたちの中でおそらくいないことだと思います。みんなが食事をする愛参会の場所でですね、先もう腹減ったから先食べていいっていう人はあまりないと思います。多分めいめいが食べるよりも、まあ、食前の感謝をして祈りって食べり、また今の教会の中でまあお昼からですねお酒を飲んでこうるってことはおそらくいないと思います。それだけまあコリントの教会と今の私たちの教会は大きな違いがあります。倫理観も違います。しかしですね、 自分のことしか考えない人はやっぱり今の時代だって今の教会だっているし、人にやってもらうことに慣れてる人も多い。奉仕は私は大変だからやりたくない。でもその奉仕を他の誰かがやっているわけですよね。特に愛さんからまさにそう、誰かが作ってくれ、誰かが給仕してくれて、そういう中で神の食卓を共にする。そして今の教会は人におもねることを大事にする。神様も大事だけれども、神様を信じている人が大事だ。人がおもねることを大事にするために自分勝手な主張を繰り返す人も多い。聖書から出ている主張だけではなく、自分の思い思いのままにこれが良かれと思って言う主張がとても多い。これが神の教会を重んじている姿と言えるのだろうかと思うんです。民主化が進んだ神の教会、まあ、民主主義って私たちは言うんですけども、民主主義が本当に入ってきた神の教会はもはや意思決定ですらも人間中心です。もちろん私たちは選挙やいろんな投票を用いて神様の決定を求めますけれども、その意思決定ですらも人間が中心になることは時々あります。もっとも神様の御心を求めているんです。神様、あなたの御心がなりますように、あなたの御胸がなりますように。しかし優先されるべき事項が教会の人たち中心なので、おのずと神様が後回しにされてしまう。もしもパウロが今いて私たちの教会を見たら、どんな感想を覚えるだろうかと思うのです。個人主義もまた神の教会に影を落としている大きな問題です。今日教会の交わりを嫌い、他のクリスチャンとの交わりに何の魅力も感じていない信徒は多くいます。そんなことがあるならば疲れた体を休めたい、自分の自由な時間を持ちたい。悲しく思うんです。残念なんです。私もそうでした。残念なことにクリスチャンの交わりが益になっていないんです。だから益にならない交わりはしたくないという気持ちもわからないでもないんです。昨日までティーンズのキャンプのことを言いましたけれども、ティーンズの子たちが、本当に感じたこと、3年ぶりのキャンプをしてですね、感じたことでしたけれども、同じ世代のクリスチャンたちの交わりを強く欲しているのが印象的でした。それはそうですよね。やっぱり同じ学校とかいろいろ人間関係の問題を抱えている同世代の仲間がいる、お互いに、まあ、LINE で交換したり、祈り合ったりする仲間を、まあ、欲している。まさにクリスチャンの交わりを強く欲している姿です。今回も、ちょっとまあ、コロナのことで心配で、スタッフ陣は、まあ、どうしようかっていう、開催のことをですね、どうしようか迷っていたんですけれども、本当にやってよかったと思います。やっぱりそれだけの価値がある。2泊3日を一緒に過ごした。ね、ただ夜お菓子を食べたりとか、一緒に遊んだりとか、お話ししたりとか、聖書を読んだりとか、それでもいい。共に祈り、共に励まし、共に研鑽される密度の濃い時間を共有していた、キャンプの中で。でもなんでそこに価値があるかっていうと、なかなかそういう機会に普段恵まれないからです。残念ですよね。キャンプが必要とされるのはキャンプではない日常の時間、日曜日の礼拝もそれになっていない。だから、まあ、ティーンズの子たちもそうですけど、やっぱりそういう時間を、まあ、空間の中に求めるわけです。本来は教会がそうであるべき。現場に出ている、社会の中に触れている私たちがその 傷ついた羽を休める宿り木のような教会であるべき、その豊かな交わりであるべき教会が、その本質が見失われて、それぞれが信仰を持っていればいい、それぞれが信仰を持って神様を見上げる、そういう群れになっている。交わりが益となっていない。これは神様の教会を軽んじていることになるわけです。まずその意識から変わっていかなければ先行きが本当に心配です。先細りするばかりです。これらのことを踏まえて、主イエス様はお互いに敵対したり関心のなかったその弟子たち、十二弟子たちに、身体であるパンと血潮であるブドウ酒をお与えになられたということです。一体何のためにでしょうか。それは主にある家族が交わるためです。私たちは主の晩餐を食することによって、この時代、この地域に住み、共に福音に生きる者として、互いに和合していく、その努力が今求められているのです。最後、主イエス様の弟子たちは、決して仲良しグループではありませんでした。お世辞にも立派なクリスチャンとは言えない人たちでした。マルコの福音書などを見ると、イエス様がその逮捕の場面には、すっぱらかで逃げていった弟子たちもいた。誰一人としてイエス様の前に盾となり、その逮捕を防いだ者はいなかったのです。コリントの教会もそうでした。神様を思うことよりも自分たちの都合を重んじ、交わることを喜んでいませんでした。それでいい、そのままでいいとは聖書は言っていません。主イエス様は身体であるパンと血潮であるブドウ酒を分け与え、これを終生守るようにと命じられました。信仰者たちが個人主義に陥ったり、あるいは敵対するのではなく、むしろ主の与えてくださった食べ物と飲み物をいただくことで共に交わり、悪しき世の時代を信仰によって力強く生きられるよう共に祈り、共に励ますべきなのです。そして主が来られるその日まで主の死を告げ知らせる、すなわち福音宣教につながります。福音宣教が語られますけれども、それと同時に教会で共に祈り、共に励ますということもまた教会の大切な使命であるのです。この使命に立って私たちは次の行う聖餐に臨みたいと思います。その志に主は必ず報いてくださることでしょう。お祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、今朝も御言葉を与えてくださいましたことを心から感謝いたします。毎週、毎月捧げられている聖餐式の意味を深くかみしめ、心に覚えることができましたことを心から感謝いたします。昔の時代も今の時代も教会の中にはさまざまな問題があります。問題を考えないようにして生きるのではなく、むしろ主の食卓が汚されないように私たちは自分を清め、そして 互いに和合していくことを選んでいかなくてはなりません。神様どうかその志を私たちに与えてくださる。そしてその志に従って教会が歩むことができるようにどうぞ導きをお与えください。予算総会において神を恐れるということを改めて今年度の表題と掲げました。当たり前のような表題でありますが、その意味は非常に深いものがあり、身を慎む気持ちにさせられることであります。どうか私たちが他のものを恐れたりするのではなく、ただただ神を恐れ神の御言葉を守る教会の群れでありますよう心からよろしくお願いいたします。この後に行われる聖餐式、今日この場所に集うことのできない聖餐式を受けられない兄弟姉妹の方々も大勢おられます。どうぞお一人お一人の方々のうちに主が帰り見てくださり祝福を与えてくださいますよう心からお願いをいたします。この祈りを尊きイエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。